ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日はですね、フィリピンですね、フィリピン、対象は、FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財メーカーが対象になります。 B2B の製造業のリスナーの方いらっしゃいましたら、自分たちの事業とかインダストリーに置き換えて聞いていただければなというふうに思います。はい、シリーズ、VIP の、ベトナム、インドネシア、フィリピン VIP ですね。 VIP 市場において消費財メーカーがマーケットシェアをこう広げていく上で重要となるポイントみたいな話をずっとこうベトナムからインドネシア、フィリピンとしてきましたよと。もともとタイプラス VIP みたいなところで話をしますという話をしてて、で VI が終わって今日フィリピンということで、フィリピンの話をしていきたいなというふうに思います。はい、まず市場規模からちょっと見ていきたいんですが、フィリピンの小売市場規模はですね、おおよそ23兆円ぐらいですね。今の為替レートで23兆円ぐらい、インドネシアが、43兆円ぐらいですから、半分ぐらいの、サイズで、 ASEAN6 の中では2番目に大きな、市場であると、なぜならば人口がね、1億、超えてますから、1億強と。この VIP はね、もう人口がやっぱりもう非常に ASEAN の中では大きい、タイも大きいんですけど、特にこの VIP はね、ベトナムで1億弱、インドネシアで3億弱で、フィリピンで1億強と、131というふうに覚えてもらったらよろしいと思うんですけども、非常に大きな市場ですねと。でこのフィリピン市場なんですが、まずね、考えないといけないことっていうのは、その、三大、小売の市場であるという、財閥がフィリピンもね、の財閥の国、タイと同じね、タイ、インドネシアと同じ財閥が牛耳っている国、一説によると経済の 7、8割は財閥が牛耳ってるんではないかと、銀行から不動産、小売り、ホテル、鉱山とかで、ね、なんかいっぱい、いろんなことをやってるコングロマリットですよね。通信、それから電気、インフラ、建設、ありとあらゆるものが、財閥によって牛耳られていて、でもともとフィリピンってスペイン系の財閥と、中華系の財閥があって、でもうね、今スペイン系の財閥ってね、アヤラ財閥ぐらいで、もうあとは全部、中華系の財閥なんですよね。で私もね、スペイン系の、財閥の、もともとスペイン系の財閥の子孫みたいな友達がいるんですけどね、財閥っていうと、もう本当に、ちょっと桁が、4桁5桁ぐらい違うぐらいの、すごさなんですけど、旧スペイン財閥の人たちは、なんとなく我々に近いって言ったらあれかもしれないですけども、その想像しやすいお金持ち、もう非常にメトロマニラでもいい、区画にね住んでますし、いわゆるその地域一帯がこうなんだろうな、こうガードマンで警護されてるような、例えば田園調布とかね、東京でいうと、関西でいうと六麓荘みたいなね、そういうエリアがメトロマニラの中にもいくつかあって、そういうところにやっぱり住んでいる、お金持ち、ただ想像しやすいお金持ちですよね。で一方でその財閥系の人たちっていうのはね、もうちょっとテレビドラマに出てくるような感じなので、 僕が中高シンガポールに住んでた時もね、インドネシアの財閥の子供とかが、まあ、その学校に通ってましたけども、アメリカンスクールに通ってましたけども、やっぱり休みになると父親と母親がプライベートジェットで、シンガポールに、子供に会いに来るとかね、だからチャンギ空港になんか迎えに行くみたいな、プライベートジェットってなんだろうみたいなね、なんかそういう感じで、学校にもやっぱりリムジンで送り迎えされてましたから、まあ、今思うと あれ財閥の子たちだったんだよねっていう、今はそういうふうに理解をね、そうだったんだ君っていう、まあ、小さい頃はねあんまりね、お金持ちなのかなぐらいのあれですけど、でもだいぶこう桁が違う。で、まあ、そのフィリピンも、同様に財閥で、この三大小売っていうのがね、三大小売のうちの、2社 SM と、ロビンソンズと、まあ、ピュアゴールドって、まあいわゆるフィリピンの三大、小売というのがあるんですけども、ここのうちの SM とロビンソンズはね、これ財閥系ですと。でピュアゴールドに関してはこれはね財閥ではなくてタイクーンなんですよね。まあまあタイクーンってどういうふうに訳すべきかって、まあ一代で築いてるこの実業家的なね、感じなので、まあ、財閥とはちょっと違うんですけど、タイクーンが、ピュアゴールドは率いてるということで、この三大小売のね力がねもう非常に強い。特に SM、 シューマートで有名ですけどもね、シューマートもともと靴屋さんだったんで、なのでこの三大小売が、まあ、非常に、小売交渉力を持ってますよということと、あとそのインドネシアほどじゃないんですが、このフィリピンも大きく分けてね3つ、まあ、無数の島があるんですけど、大きく分けて3つの島に分かれていて、一番上のねメトロマニラがあるルソン島と言われるエリアと、それから真ん中のセブ島があるビサヤスというビサヤス島と言われるいくつもの島で形成されているエリアと、あと一番下の、ダバオなんかがあるミンダナオ島という、この3つの、まあ、大きく島エリアに分かれているので、まあ、ディストリビューションも大きくこう3つのエリアに分かれていきますよと。でもう一つが伝統小売の存在ですね。これもまあフィリピンの、主要な近代小売の数って9400店舗ぐらいですね、弊社のカウントで、まあ、1万店ないぐらいですから。で一方で、伝統小売というのは80万店存在して、でこの伝統小売がね他の ASEAN の伝統小売とは全く違っていて、基本的に消費者にも業界にも、行政にも守られた存在なんですよね。これほどまでに伝統小売が、その地域や、人々に馴染んでいる国、必要とされている国ってのは僕はねなかなか見たことないなと思っていて、全体でこのサリサリストアっていうんですけどね、小さなお店という意味ですけど、サリサリストア、トラディショナルトレード、伝統小売が、まあ、守られている、そういう特殊な市場であるということで、ASEAN の中で最も伝統小売が生き延びる国はどこかっていうと、おそらく僕はフィリピンが一番、まあ、どの道ねデジタル化で生き残っていきますけどもね、僕のその、予測ではね、なんですけどフィリピンは特にね、なんなら今増えてますから伝統小売が、フィリピンはね。なんで非常に、まあ、今回のコロナでも守られたし、ベトナムの伝統小売なんて散々な目にあったのに、フィリピンの伝統小売はやっぱり行政からの小口ローンがこう積極的に支援されたりとかね、日本でいうところの中小企業ローンみたいなやつですよね。なので非常に、まあ、伝統小売が特殊ですよということで、この3つがキーになってくると。で次回以降ね少しちょっと詳しくお話をしていきたいなというふうに思いますので、また、皆さん次回、お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。 それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。